今日の聖書の学びをする前にですね、少しお話をしたいと思いますが、今ですね、私は一冊の本の最後の仕上げをしています。その本はですね、人を幸せにする生き方という本になります。中身はどういうことが書いてあるのかというとですね、私たちが毎日の生活の中で身の回りの人たちを幸せにするために生きている、良い歩み、使える歩みをしているということがあると思うんですね。で、そのことを私たちがキリストに習って、神が私たちを作られた目的として果たしていくことができるように、そういうことで書いた本になります。で、この本はできれば教会の方だけでなく広く一般の方々に読んでいただきたいというふうに考えています。皆さんの周りにも良い生き方をしようとしていらっしゃる方、実際に尊敬できるような歩みをしていらっしゃる方、たくさんいるんじゃないかと思います。福祉の中で働いていらっしゃったり、また人のためにですね、本当になる歩みに心を尽くしておられたり、そういう方々がその拠り所をどこに求めるかということですね。キリスト教の精神にバックボーンを置いて、その歩みをしてほしいと願っています。そしてやがて立ち返るべきところがどこにあるのかなということを考えたときに、ぜひ聖書を開き教会を訪ねてほしいと願っています。そういう意味も含めてですね、広く外の方々に読んでいただこうとしているわけなんです。で、いつ頃どんな風に皆さんの手に届くかというとですね、2月の18日の日曜日にできれば、実際の本を、皆さんの前に並べられるようにしたいと考えています。で、本になってしまいますと、やはり印刷をする関係で少しお金がかかりますので、定価が1200円プラス税金で1296円かなんかになると思いますけれども、印刷代だけだと1000円でできると思いますので、1000円ぐらいで皆さんにはお分けしたいと思っています。で、ここに電話の形をしたものもありますけれども、これ電子書籍になっていまして、スマートフォンとかタブレットとか、あるいはコンピューターとかで読む形ですと、元手がかからないので、これは皆さんに無料で、お分けしようと思っています。これは印刷に時間がかかりませんので、もう少し早く、多分14日の日に、Amazon で買えるようになるんじゃないかと思います。そんなことでですね、今ピッチで最後の仕上げをしているんですが、ぜひ皆さんにもお祈りいただいて、広く多くの方々に手に取っていただけるようにと願っています。本の方はですね、プレゼントにできるような形にしようと思っていますので、もしお知り合いの方とかですね、そういう方に、ああ、これを渡してあげたいなと思う方がいらっしゃったら、ぜひ、そういうふうに使っていただきたいと思います。で、本の中にですね、使えて生きる、人を幸せにする人という意味でサーバントという言葉を使っているんですけれども、その、サーバントとして生きている人たちのストーリーを収めています。20人ちょっとになると思うんですけれども、で、それはですね、私の周り、教会の方々を含めていらっしゃる方々との関わりの中で、見えてきたストーリーになります。もちろん誰か個人を特定して書くわけにはいかないので、この人の部分とこの人のこの部分をって言って組み合わせて創作したようなところがありますので、これは誰っていうことはあんまりわからないと思いますけれども、ああ、もしかしたら身近にこういう人いるよなと思っていただけるようなものになっています。で、私にしてみればですね、本当に教会の方々が実際に毎日の生活をクリスチャンとして人を幸せにし、神に仕え、地域に仕え、生きていらっしゃる。そういう姿から教えられたことをそのまま書いたものですので、教会が生み出してくれた本だと考えて、非常に誇りに思っています。皆さんにとってもそういうことを感じられる本になったら嬉しく思います。今日の学びをご一緒にしましょう。マタイの福音書の12章です。 マタイの福音書の第12章一節から読み進めていきましょう。イエス・キリストが公の生涯の中でどんなふうに人々と関わられ導かれてきたのか、そのことをずっと学んできていますけれども、今日は安息日をめぐってということをお話ししたいと思います。マタイの福音書の12章一節。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。ここに安息日という言葉が出てきます。これはユダヤ教の律法の中に定められた仕事をしてはならない日というふうに考えられている日です。で、そもそもこの安息日がどういうものであったのかということから説明をしたいと思います。安息日というのは1週間のうちの最後の1日を取り定めて、その日を神の前に礼拝する日としました。その神の前に礼拝をすることに集中するために日常のことから切り分けられる必要がある。だからお仕事は休み、日常のすべきこともこの日は横に置いて、もし必要ならば前の日までにその準備を全部済ませておいて、この日は神を礼拝する日なのだ。どうしてかといえば、神が天と地を作られた時に6日でそれを作り上げられ、7日目は休まれたという、それに私たちも習って、この7日目の日は神との親しい交わり、礼拝の日に定めようじゃないかということで、この日が聖なるものである、あなた方はこれを守らなければならないと定められたわけです。で、その安息日にはですね、そんなわけですから実際にしてはならないことということが事細かに定められていくようになりました。だいたい日常の行動、日常の生活の中で私たちが忙しく動き回ってしまう行動として39の行動が定められていきます。そしてその39の行動をさらにその一つずつに対して39の動作に分けていきます。そうすると 39×39 ですから、いくつでしょうね、1500いくつですかね、そういうくらいの事細かなしてはならないことということが生まれてくるわけです。で、この中で穂を摘んで食べるということはですね、穂を摘むこともダメですし、穂を摘んで食べられる状態にすることもダメですし、それを口に運ぶこともダメなんですね。それで彼らは全くしてはならないことをしているということになるわけです。安息日でなければいいんですね。人の畑のところの穂を摘んで食べてもいいのかっていういうことですけれども、まあそれはですね、全部ね収穫して持ってっちゃったらそれはダメですけれども、道のところから手の届く範囲のところにあるものをちょいちょいとつまむぐらいは当時の人たちは全然 OK だったわけですね。で、そういう中で普通の日だったら OK なんだけれども、この日ばっかりはこんなことはしてはならない。で、そのことをパリサイ人たちが見つけるわけです。で、この見つけるというのは偶然ああと思ったというよりは、前々からこのイエスに反感を抱き始めていて、訴える口実を見つけようとしていて、イエスと弟子たちの後をくっついて回っては、何かこの人たちを訴える口実はないだろうかと目を光らせていたということですね。で、そんな中で弟子たちが、まあ愚かといえば愚かだろうと思いますけれども、こういうふうになったら咎められるに決まっている畑の麦を穂を摘むと、摘んで食べるということをしたわけです。その理由をここではひもじくなったのでというふうに書いています。で、宗教的に言えばですね、このお腹が空いたのでしてはならないことをしてしまうというのは一番なんていうか愚かというか、本能に従って自分を自制できない、宗教的には愚かな劣った姿になるわけですね。で、こういうことをしないのが高潔な宗教者であって、自分をコントロールできる立派な信仰者の姿だと考えられていたわけです。 で、パリサイ人たちはまさにその典型で、お腹が空いたぐらいのことでこんなことをしてはならない、いやむしろお腹が空いた時こそ自分自身をコントロールして神の前に立たせるべき時であって、こんなことで妥協したり愚かな歩みに手を染めてはいけないのだ、そう考えていた人たちでした。そんな彼らですから、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしているというのは非常に強い非難のトーンがあったことでした。それに対してイエス・キリストはこういうふうに答えます。3節、イエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時にダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司の他は自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。その時サウルはですね、ごめんなさい、ダビデはサウル王というですね、ダビデの前の王から命を狙われていて、そこから逃げていて、で、逃げるということはですね、緊急事態ですから、準備のいっぱい整った、恵まれた生活ではないわけですね。もう、お腹が空いた、食べるものがない、どうしようか。そういう状況に追い込まれたわけでした。で、そんな時に、神殿の中にあった、祭司の備えのパンというのを食べたわけです。ダビデも、ダビデの部下たちも。でも本当はそんなことは絶対にしてはいけないことなんですね。宮の中にあるパンというのは、備えのパンというのは、それを捧げた人がいて、神の前に清いものとされて、で、私たちの言うお下がりではないですけれども、備えられたものを下げて食べていいのは、その役割に当たっている祭司たちだったわけです。祭司たちはそれで生活を養われていましたので、そういうシステムとして出来上がっていました。誰も彼もが入ってきてこの聖なるパンに手を伸ばしていいわけがない。ましてやお腹が空いたからといって、そんなことで神の神殿にこのことをしに来てはいけない。それは誰が見るよりも明らかなことでした。しかしダビデとその部下たちはこのパンを食べて、そして誰からも責められることはなかったんですね。一つの理由は、それほどの緊急事態だったからという理由があります。二つ目の理由は、ダビデだったからという理由もあるでしょう。ダビデはやがて王になっていく人物です。サウルに続いて権力あるものです。その彼が非常事態の中で自分の責任において決断したことであれば、誰も咎めることはできなかったということがあるでしょう。そんな二つの理由でダビデはパンを食べたんですね。で、そのことをあなた方も知っているでしょうというふうに言うわけです。もちろん知っています。しかしあれは特別な例外だった。第一、あなたはそれほどまでに今ダビデのように緊急に命を狙われて追い巡らされて、そういう状況にあるのですか。またあれはダビデだ。しかしあなたはいかほどのものでこのことをしようとしているのか。パリサイ人たち、あるいは長老祭司長たちの中にはその思いがあったことでしょう。で、もう一つのことが出てきます。五節のところです。安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを律法で読んだことがないのですか。これはどういう意味かと言いますと、宮で働いている祭司たちは安息日にも働いているんですね。で、彼らが働かないと人々が神の前に礼拝をすることができないから、この祭司たちだけは特別に安息日に働いてもいいわけなんです。いや、むしろ働くことを期待されているわけですね。彼らの自分たちの都合のためではなくて、人々のために、神様のために、この日、労することは彼らにとってふさわしいこととされていました。で、それが罪には決してならないということを律法で読んだことがないのですか。もちろん彼らはそのことを知っていました。そして自分たちが神の前に安息日に礼拝ができるのは、 この祭司たちのおかげであるということも感謝していました。ですが、こんなことを言うあなたは祭司でもないし、宮で仕えているわけでもないし、ましてや弟子たちは自分たちのために、自分のお腹の空いたことのために法を積んだのではないかと、こう思ったことでしょう。で、イエスが言われたのはですね、ここに宮より大きなものがいるのだというふうに言いました。祭司たちは宮に仕えて、その職が安息日に許されていました。しかし、イエスはその宮、仕えられる宮よりも大きなものであった、人々が私に仕え、人々が私を礼拝する。そういう存在であるのだ。つまりここでは、宮の仕えるということよりも、はるかに大きな神に仕えるということが意識されており、イエスは宮より大きなものというふうに言ったとき、ご自身をその礼拝される神と同じ位置において、あなた方がこの宮で礼拝しようとしている神が私なのだということを言っているわけなんです。7節、私は憐れみは好むが生贄は好まないということが、どういう意味か知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。この憐れみは好むが生贄は好まないという言葉は、ホセア書の6章の6節のところに書かれている言葉になります。憐れみは好むが生贄は好まない。生贄というのは神の前に宮で規定に従って捧げられるものです。で、神は確かにこの生贄を捧げることを律法の中に定め、人々が守りを行うように命じました。しかし、本当のところは、生贄が必要なのではなくて、生贄を持ってくる人々の砕かれた心が必要であったわけです。私は日常生活を自分勝手に歩んでいる、神を知らないで歩んでいる。でもそれは間違っている。私は神のものであるのだ。そのことを神の前に悔いて告白する意味を持って、生贄が捧げられていたわけなんですね。で、実際に生贄が捧げられることよりも、その心が大事なわけです。で、その心を、ここでは、憐れみという言葉で書いています。悔い、砕かれた心。その心を持って、神の前に礼拝に来る。また、人々に憐れみを施す。だから、もし、憐れみを施すことと生贄を捧げることとが天秤にかけられるとするならば、神は人々に憐れみを施すことを好まれるのだ、良しとされるのだ。その時には生贄を捧げるということが2番目になっても良いと考えているわけなんですね。で、その意味をあなた方がもし知っていたら、罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。何のこと言ってるかというと、ひもじくてお腹が空いてついつい手を出して法を積んで食べてしまったという、彼らのことを罪のないというふうに言うんですね。安息日を守れなかった、自制ができなかった、そういう意味では彼らは罪があると考えられるわけですが、でも本当にお腹の空いて必要な人、本当はこの時弟子たちはそこまでではなかっただろうと思いますけれども、でもイエス様が言ったのは、本当に必要のある人に対してもあなた方はそういう人を罪に定めるでしょ、その考え方のまんま言ったら。でもそうではないのだ。本当は生贄ではなく憐れみが好まれるのだ。そして人の子は安息日の主であるというふうに宣言をして、安息日に生かされている人間 と安息日を司る主という、明確な立場の違いということを明らかにして、この破綻主を終わっていくことになります。人の子は安息日の主、安息日を司る主、安息日を定め、安息日の中に人々を歩ませ、安息日に崇められる主が私であるとイエスは言ったわけですね。9節から14節はまた一つのエピソードが出てきて、同じ安息日のことが課題になってきます。街道に入っていきます。街道に片手の苗た人がいました。人々の方からこう質問があります。安息日に癒すことは正しいことでしょうか。イエスを訴えるためであったと言います。どちらに答えてもこれは彼が、イエスを訴える口実になることでした。安息日に癒すことは正しいことなのか。いや、正しくないと言えば、ではあなたは今まで散々いいことを言ってきながら、愛を解きながら、今日この日この人を見捨てる、見放すというのか、と、そう言いがかりをつけるつもりだったでしょう。安息日に人を癒すのは正しいことでしょうか。正しいことであるというふうに答えるならば、あなたは律法の教えには背くことをあえて選ぼうというのか、とまたそれも訴える口実となったことでしょう。で、イエスはそのことにまともに答えることをせず、一つの例え話を話すわけです。11節、あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。羊が穴に落ちたら、安息日には、助けても良いというふうに考えている人たちと、いやそれでも助けてはいけないのだというふうに考えている人たちと、これは意見が2つに割れていたようです。でも彼らが意見が二つに分かれるということを考えてみたときに、このことが非常に選択を迫られる。いや、本当はしないこと。でも大切な羊であれば、ちょうどこのですね、誰かが一匹の羊を持っていてという書き方が、他にいっぱい羊がいて一匹ぐらいっていう、そういう意味ではなくて、この一匹しか持っていなくて、この一匹がっていう、そういうニュアンスなんですね。で、これを助けなくて何を助けるだろうか。安息日といえどもって、やっぱり葛藤し、この時ばかりはと、ある人たちは思う、そういう状況なわけですね。で、そういうことを考えた時に、12節、人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。一人の人、神が作られた、命を与えられた、その人は、羊よりもはるかに値打ちのある、価値のある、愛されるべきものでしょう。そうしたら、その人が助けを必要としているときに、そのことを見捨てて、何もしないで、その人を追い返すことができるだろうか。安息日に良いことをすることは正しいのだ。安息日に人を癒すことは正しいのかどうか、これが彼らの問いでした。しかしイエスが答えたのは、ごくごく真っ当な、安息日に正しいことをするのは良いことである。そしてイエスはこの片手の苗えた人の手を癒し、彼を立たせました。14節、パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうか、殺そうかと相談を始めていきます。彼らにとってはこれもまた受け入れがたいことであったのでした。受け入れがたい理由があります。それはイエス・キリストが安息日の主であるというふうに言ったことです。 安息日の主というのは、安息日を定める権威を持つ主であるという意味です。安息日の中で生かされているその決まりを守る側の人間ではなく、安息日を定める側のものであるということをイエスが言ったとき、パリサイ人はそれを到底受け入れることができませんでした。私たちは同じ人ではないか。このことを定める側というのは神ご自身だけではないか。あの人は自分を神と並ぶものという。それは決して許されることのないものだ。あんなものが神であるはずがない。二番目は、安息日に崇められるべき主だということですね。安息日の主というのは、安息日に崇められるべき主だ。で、安息日というのは、一番初めに言いましたけれども、神を礼拝する日として取り分けられた日です。神と親しく交わって、神と思いを通わせる日です。その時に、神の御言葉を聞き、神を讃える歌を歌い、そのことを共にする仲間と心を通わせて歩む中で、ああ、神様にある歩みとは本当にこんなに素晴らしいものかと、味わい、喜びを覚え、新しい力をいただく、そういう日です。で、パリサイ人たちはこれを守り行ってきました。でも、その安息日に崇められるべき主というのが、もしこのイエス・キリストだというならば、私たちはこのお方と心を通わせて親密な日を過ごす、そんなことはしたくない、できないと考えました。というのもイエスはこれまでもそうですけれども、あまりにもずけずけとこの表向きのパリサイ人たちの信仰を非難、批判し、足りないところを指摘してきたからなんですね。で、そんなイエスを私たちはこの安息日に崇め、親しく交わり、このお方に新しい力をいただく、そんなことは考えられない。彼らは自分たちがイエス・キリストのもとにへりくだって歩むということはできないと考えていたんですね。私たちは間違っていないとあくまでも考えていました。ああ、そういうふうに言われれば確かに私たちは表面的な信仰を大事にしていた。神の送られたイエス・キリストを受け入れて、本当に神のもとに立ち返って歩もう。神の国が近づいたというなら、と。そうやってへりくだって歩もうという気持ちは持てなかったんですね。彼らのプライドが。それを難しくした。で、その時に安息日に崇められるべき方はこのイエス・キリストではないと結論付けて、彼らはそんな風に言うイエスを殺そうと考えていきました。そしてもう一つ、安息日の主ということの意味ですけれども、このイエス・キリストは安息日を拡大したんですね。それは本当の意味を受け取って、そのことは何も安息日だけではないのだという、そういうふうに安息日を拡大していったんですね。で、安息日というのは日常のことを横に置いて神と親しく神と共に歩むことを味わう日です。で、その時に宮で祭司たちは働くことを許されていたように、神ご自身も私たちのためにという関わりは休めていないわけですよね。神はもちろん創造の御業の中で7日目を休みとされたというふうに言いまして書いてあります。でもその7日目に神はどこかに行ってしまって休憩をしていて、今休憩時間ですから誰の相手もできませんよと言って隠れてしまわれたわけではないわけです。眠りこけて私たちの状況から目を離されたわけではなかったわけです。その7日目に今までお作りになったすべての世界の中に歩む、その現実をご覧になりながら、見守りながら、そこに温かい視線を注ぎながら、そこに満足を覚えて、それをご自身の心の安らぎにされていたということですね。だからもしそこに必要なことがあれば、 手を伸ばしかかられることをしたでしょうし、でもそういうことはないだろう日が一日取り分けられた特別な日であったわけです。そんなふうに神はこの日休んでおられるわけではない。私たちの親しい交わりに心を向け、私たちとの関わりにこの方は温かい眼差しを注いでおられる。その中で必要のある時には正しい良いことをするのがふさわしいことで、そういうふうに私たちが歩むことをも求めていらっしゃる。宮でその日労することは悪いことではなくふさわしいこと。神のものとして、もし私たちの周りにその日助けを必要としている人がいれば、関わりを求めている人がいれば、それに関わるのは正しいこと、ふさわしいこと。神もまた休んではおられず、神もまた温かい眼差しのもとに関わろうとしておられる。私たちはその側に合わされたもの、その側に合わされてその生活に送られているものであれば、安息日といえども神から使わされて神と共に人々に関わることはふさわしいこと。そういう意味で安息日に正しいことをするのは良いことだというふうに言われているわけです。で、そのことは安息日に始まって私たちが毎日の生活に送り出される中でいつも変わらずに、私たちは神の側にあるものとして正しいことをするのはふさわしいことなんですね。安息日に良いことをするのは正しいことであり、安息日の翌日に正しいことをするのも良いことなわけです。まして神様との交わりというものが日ごとに深められていく歩みを、今日も明日も安息日だけでなく毎日与えられていく私たちは、神が私たちと共におられるというこの宮に来て礼拝をするという時だけでない信仰の歩みを受けている私たちは、神と共に使わされていくところ、与えられていくところで良いことをするのは正しいことなのだ。バリサイ人たちはこれが受け入れられないわけですよね。宮において自分たちの様式が決まったその歩み、それをいかに確立させていくかに焦点があるわけです。助けを求める人というのは、言ってみればそれを邪魔する人、時間を取られる人、労力をそがれる、そういうこととできるだけ切り分けられた環境で、できるだけ、難しいことなく自分と自分の範囲の中で神に仕え、良い歩みを築き上げる。でも神様は、イエス様は、そういう一箇所にとどまるような枠を作って、安全地帯を作って、その中で信仰を送るような歩みを定められたのではなく、神ご自身が足を踏み出して人間世界に臨み、イエスキリストご自身が次の村へ次の村へと行って人々と出会い、決して宮の限られた範囲での教えを説くだけでなく、人々の間で歩まれた。で、その姿に習う私たちは、神と共に人々に関わるように導かれているんだ。毎日が安息日を超えるような神との新しい一日一日なのだ。そこに歩むように。このイエス・キリストのお姿というのは、パリサイ人たちが考えていたよりはるかに大きな姿でした。そして私たちが考える宗教、教会生活、信仰生活ということよりもはるかに大きな毎日の生活に臨むイエス・キリストご自身の関わりです。そのことの中に私たちはこれから使わされていく場もまた歩み出したいと願っています。しばらく黙祷いたしましょう。